伊達さゆりの伊達にラジオやってません。皆さんおばんです。伊達さゆりです。この番組はいつか伊達にラジオやってませんと胸を張って言えるようにリスナーさんの力を借りつつたくさんの笑顔をお届けしていくラジオ番組です。始まりました。2月7日第98回です。どんどんどんどん100回まで続いていきます。皆さんあと2回でもうね100回ですからね。皆さん100回、私言い過ぎちゃって、100回っていうものがただの数字に見えてきちゃう、100回というものは素晴らしい数字なんですよ。皆さん桁が一つ上がります。100回だって99から100になって、次じゃあ桁上がるときいつですかってなったら999から1000の時ですからね。だからもうそういう時にも100回っていうその重みをね感じないともっとと思って、もっともっともっとこう宣伝をしていこうかなと思いました。ぜひぜひ皆さん100回記念になりましたらもうね盛大にお祝いしてあげてください。よろしくお願いします。そしてですね、この間のダテラジが1月31での放送だったので、一番最後のね放送となっていたんですけれども、本日2月7日ということで2月に入りました。皆さんね、今収録している時だんだんもうね、今日もマネージャーさんと来たんですけど、スタジオにね来たんですけど、よこう上着いるみたいな結構もうあったかくて、まあでもね、そのなんか寒暖差激しいっぽいので、またなんかね天気予報を見るとこの収録日の次の日またちょっとね寒くなるっぽいのかな、次の日かな2日後かな、ちょっと分かんないんですけど、なんかまたねちょっと出たよ寒暖差アレルギーとかまたね引き起こすのかななんて、ちょっとこう私も体調には気をつけて、皆さんもぜひ体調にはね引き続き気をつけていただいて、受験もねありますよ。そうです、ニュースでも毎日見ます。この間も確か受験のお話させていただいたんですけど、やっぱりねもうピリピリしますよ受験シーズンは。みんなね、なんかこう朝に電車乗ったりするとみんなこうね制服着ている子たちがね見てるんです。本の服着人もいるけど、単語帳とかさちっちゃいのあったりするじゃん、こう日めくりカレンダーみたいなやつ違うごめんなさいめくるやつ見ててね、わあなんか受験だって、私もなんかやってたなーなんてこう思い出すんですけど、ぜひね皆さん受験に強いような商品食べていただいてふざけてないんですよ。キットカットとかあるじゃないですかね、キットカツにかけてみたいな、あとなんか CM やってるカロリーメイトとかさ、受験にはこう持ってこいみたいなおにぎりとか食べてくださいね。皆さん本当に応援しております。伊達ラジは受験生を応援しているラジオです。はい、ということで皆さん伊達ラジでも伊達ラジ聞いていただけると嬉しいです。頑張ってください、よろしくお願いします。それでは早速始めていきたいと思います。こんなんで大丈夫でしょうか。伊達さゆりの伊達にラジオやってません、スタートです。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。改めまして伊達さゆりです。まずはちょっと近況トークのお時間でございます。1月の27日にですね、私の伊達さゆりカレンダーの発売記念イベント、まあ、お渡し会ですね、開催させていただきまして、そちらのねお便りいただいておりますのでちょっとご紹介しようかなと思います。ハッピーネームまこちまるさんからいただきました。ありがとうございます。さゆりおばんです。伊達さゆりカレンダー発売記念イベント参加させていただきました。ありがとうございます。初めてさゆりと会話ができるということで何を話すかいろいろ考えていたのですが、目の前にいるさゆりの嬉しい頭の中は真っ白になってしまい、うまく話せませんでした。それでもさゆりんと直接お会いして話せたことは私の中の一生の思い出です。またお話できる機会があればぜひ参加したいです、楽しみにしています、といただきました。ありがとうございました。はい、ということでたくさん皆さん本当にねありがとうございました。お渡し会を特典のねカードを渡させていただいたんですけど、本当にね皆さんだいたい お話しさせていただくのお一人15秒から20秒程度だったかな、うん、だったんですけどね、その秒数もう本当に少ない秒数の中で皆さん本当にこう何時間もかけてね来てくださったりとかして本当に嬉しかったですし、何よりやっぱり今回ね今まで写真集のお渡し会とかはさせていただいてたんですけど、その時やっぱりそのご時世的にちょっとこう透明のねアクリルじゃないな、透明のこう膜みたいなのを目の前に貼ってのお渡し会だったので、こう皆さんと直接お会いはしていたけど顔を直接見れたかというと、その透明のシート越しだったっていうのもあって、今回ねそのシートがなくて、ずっとねこう立ち前はね座ってやってたんですけど、立ちでね今回やらせてもらったので、こう皆さんとこう目線をねこう合わせながらお話できたのがすごく嬉しかったです。またねぜひこういう機会があったらぜひぜひ皆さん参加していただけると嬉しいです。皆さん本当にね元気をもらいました。ありがとうございました。そしてちょっとねまだこれどこにも話してないんですけど、ちょっとこうそれこそ近況トークでお話ししようと思って貯めておりました。このね1月27日のお渡し会の日の朝にちょっと起きた出来事でして、朝こう私いつも2ウィークのコンタクトを使っているんです。2週間経って交換するタイプのコンタクトを使っていて、その日やっぱお渡し会でちょっとこう気分を高めようと思って、新しい2ウィークのコンタクトを開けたんですね。でお家でこうコンタクトつけてこう行こうって思ってたんですけど、なんかね右目がずっと痛くて、朝起きてからずっと、それで、コンタクトも入れて家出たんですけど、なんかずっとゴロゴロしていて、そのゴロゴロのそのこう なんていうんですかね、こう種類っていうとあれなんですけど、なんか目にずっとこう何かが刺さってる感じの痛み、まつげかなとか思ったんですけど、でもこう何回もコンタクト取り出して洗ってみても全然治らなくて、でうわこれせっかくのこうイベントでねお渡し会なのに、なんかこう私ずっと目痛いのやだなって思っちゃって、でもなんかもしかしたらねなんか物もらいとかかななんて思ったんですけど、目薬をさしてこう目をこう洗ってもなかなかこう落ち着かなくて、うわどうしようと思ってその現場に入って、一応ねだからその万が一のためにと思ってメガネとあと新しいコンタクトを持ってきてはいて、でもそのコンタクトを何回か洗ってつけてっていうの何十回もやったんですけど、なかなか治らなくて、でちょっとコンタクトを外してみて新しいコンタクトを開けて、ちょっともったいないんですよ、もったいないね、だってさっき開けたばっかりのコンタクトをさ2ウィークですよ、しかも2週間本当は使えるんですけど、ちょっとやってみようと思って、そしたら治ったんです、右目が。でうわもしかしたらじゃあコンタクトをね開けたばっかりだけど、もしかしたらなんかこう傷ついちゃってたかなとか思って、ギリギリ本当にギリギリに皆さんとお会いするギリギリでこう目が治ったっていうお話をさせていただきました。いや良かったですよ、だからなんか目に異常があったとかじゃなくてね、多分そのコンタクトがなんかちょっと傷ついちゃったかなとか、もしかしたらね私今絶賛ネイル中で爪が長いので洗った時になんかね傷つけちゃったかなとか思ったんですけど、いやでも万全な状態でね皆さんとお会いできたので良かったななんて思っております。はい、ということでここからはリスナーさんからのメッセージもご紹介していきたいと思います。まずはですね、ハッピーネームまっつくついさんからいただきました。ありがとうございます。さえちゃんおばんです。先日福岡で行われたライブに参加させていただきました。2024年始まってすぐに楽しい時間を作っていただきありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございます。私は福岡には初めて足を運んだのですが、遠出をするとやはり必要となってくるのはスマホのマップ機能です。ただ以前よりマップの東西南北がずれており、目的地に行こうにも全然違う方角に行ってしまうことが多々あります。今回の旅ではマップが指す方向が180度ずれており、逆に面白くなってしまいました。さゆちゃんは地理に強い方でしょうか、といただきました。ありがとうございます。これ大事ね、マップ機能ね。もう私も東京に上京してきてからもう毎日お世話になっているくらいでございますけれども、でもねやっぱそのおかげでも そのおかげもあって結構ねマップ結構強くなりました、おかげさまで。まあ、なんですけど、まあ、たまにねやっぱりこうスマホもね疲れてますよ、毎日いじって。なのでバグるんです、バグります。で本当にこれを、まあ、つくついさんに大共感なんですけど、本当にたまにこう自分と向いてる方角と逆をね、マジマジ逆、綺麗に逆をねこう示してくださるんですよ、180度ね逆で。ね、まあね、なんかそういうのもあってちょっとこうわけわかんないってなっちゃうんですけど、でもねそのマップがなかったらたどり着くことができませんから、ありがたい感謝の気持ちでいっぱいでございます。で私結構マップのそのスマホのねマップ機能を使ってやりがちなのが、あれ結構面白いじゃないですか。自分が今どこにいるかっていうのをやっぱ示してくれるので、今のその東京にある自分の家で実家の方をこう探すんです、実家の向きというか、まあ、宮城の方を向かせるんですね、そのスマホで。でここ、あこっち向けば、あこっちの、ま、窓の方を向けば宮城の方っていうか実家の方なんだみたいな。ということは今この方角にまっすぐ一直線で私が歩いていった場合着くんだみたいな、なんかそういうのを至る場所に行った時にやりがち、実家の方を向けがちですね。えこっち行けばみんなに家族に会えるんだみたいな、なんかねよくわかんないことしてますけど、そういうなんかこうちょっとしたこう面白さみたいなのもあると思うのでね、好きですね。地理選択してました高校の時なので、歴史もね覚えるのは苦手なんですけどすごい興味はあるんですよ。だけど私は地理取っちゃってましたね。ありがとうございます。続きましてハッピーネーム梅さんからいただきました、ありがとうございます。伊達ちゃんおばんです。おばんです。この前のお昼ご飯のことです。先輩がその日パンを買ってきてました。するとその先輩はいきなりメロンパンを電子レンジで温め始めました。先輩何やってるんですかと驚いたら、メロンパン温めないの?と言われ困惑しました。確かにパンはもともと焼いているし、コロッケパンとか焼きそばパンは温かい方が美味しいなと思ったりしました。伊達ちゃんはメロンパンとか買った時温める派ですか?といただきました。ありがとうございます。温めないですね。メロンパンは温めないですけどね。でも電子レンジがその場にあるかないかで決めたりしますけど、なんか甘いパンはあんまり温めないかな。あったかい方がね美味しい、なんかお惣菜の入ってるパンとかは電子レンジがそばにあったら冷えてたりしたら温めますけど、でメロンパン私大好きなんですよね。なんか海老名サービスエリアのメロンパンなんかすごい有名じゃないですか。私まだ一回もあれ食べたことなくて、どうやって食べたらいいのかわからないです。あれサービスエリアにしか多分売ってないんですよね、あれね。ということは車で行くしかないということで、私免許ない、車ない、そこ海老名サービスエリアにピンポイントに行く機会があまりないので、ない行かないんですよね。なのでちょっとこういつか食べたいな。あロケサービスエリアロケ、なんか目的地サービスエリアですみたいなことあんまり多分ないと思うんですけど、なんか伊達ちゃんじゃあロケどっか行きたい時どこありますかってもし聞かれた時に、じゃあ今後は海老名サービスエリアはおそらく通るであろう目的地を言えばいいっていうことですよね。わかりました、ちょっと考えておきます。ありがとうございます。なるほどね、ありがとうございます。続きましてハッピーネーム LS 涼介さんからいただきました、ありがとうございます。伊達ちゃんおばんです。おばんです。最近末の姪っ子が仕掛けるレゴブロック巻き菱などのいたずらにわざと引っかかることが趣味とかしています。伊達ちゃんは小さい時どんないたずらをしていましたかといただきました、ありがとうございます。この世でね一番踏んでいたいのはレゴブロックなんですよ。あれめっちゃ痛いの。あれちっちゃいの大きいのいろんなサイズあるけどね全部痛いの。弟もねレゴブロック好きで集めてましたけど、あれほど痛いのないですからね。ありがとうございます。いたずらか、小さい時結構思い浮かびますね私ねお父さんとか家族のスニーカーの靴紐をほどくのが大好きだったんですね。そうなんかねリボ結びしてるじゃないですか。それをでも お父さんとかがそれこそ履いている時にほどくのではなくて、玄関にこうね、スニーカーとかがこう並んでて誰も気づいてないところでピッてほどいて、次の日の朝こう朝というか、まあ出かける時に履く時に、うわなんかほどけてんだけどっていう見る反応が大好きで、よくねほどいてました。ただね、あの一時期その、まあ、小さい時なんですけど、そのほどくのにハマっていたけど、その靴ひもに触れる機会が多くて、なんかほどいてたけどこれリボン結びめっちゃ綺麗に直してたら喜んでくれるかなと思って、リボン結びをね靴ひもでこう一時期すごい練習していたんですね。でそこからこうどんどんどんどんリボン結びが上達するしていくようになって、もうある日ね、ある日の晩夜に家族の靴ひもを全部リボン結びにキュッて結んだんです。誰にも内緒でね、見られていないとこで。で結んでいて、ただ母はねそれをちょっとこう見てたんです。わー、左右がリボン結びできるようになってるみたいな感じでこう見てくれて、見守ってくれてたんですけど、そしたらですね、次の日にお父さんがあのこうお仕事から帰ってきて、なんかポロッとね母に言ったんですよね。で私それ聞いちゃったんですけど、なんか今日の朝スニーカーときつかったわーって、全然足入んなくてみたいな、ちょっとこうなんか私それ聞いちゃって、うわ私だ、私のせいだみたいな感じで思って、そしたらお母さんがお父さんに対して、しっ、さゆがせっかく結んだのにあんたそんなこと言うんじゃないのみたいな、さゆに聞かれないようにしてそれはみたいな。でお父さんね、私が結んだの知らなかったので、ああごめんそうだったんだみたいな、もう内緒にしとくわみたいな。私も全部聞いてて、もうあのそこからねリボン結び家族の結ばないようになりました。はい、もうちょっと寂しいっていう お話をさせていただきました。ありがとうございます。ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。
ラジオやってません。
今週のさゆりん予報、ここでリスナーのあなたの生活に絶対に役立つさゆりん予報のお時間です。今週の予報はハッピーネームタクアニストさんからいただきました。週後半を乗り切るスタミナ飯予報です。わー気になる。ということでサイコロを振ります。お、2が出ました。うわいいね、大好き私。レバニラ炒め、うわ美味しそう。ビタミン鉄分が豊富なレバーでスタミナと一緒に健康的に、といただきました。ありがとうございます。いやー間違いないですね。なんかこうスタミナ飯のあの王道というか、引いちゃいました。スタミナ飯作ったことはないです。はい、もうあのね、ありがたいことにたくさんね、1から6まで全部違ったメニューで送ってくださってるんですけど、全部作ったことはないです。はい、でもレバニラ炒め多分この中だと結構一番ねこう簡単というか、まあ、炒めるだけっていうのもありますけど、あとニンニクチャーハンとかねありますね。うな重とか家系ラーメンとかありますけど、まあでも今週は皆さん毎日レバニラ炒めを食べないとダメですよ。あのダメです。生理予報で発表されたものは1週間これ継続させて、あのしていただかないと効果出ませんので、皆さんじゃ あの今日の夜からレバニラ炒め作っちゃってください。もうあの他は食べちゃダメです。ということで今週も折り返しです。強く生きていきましょう。以上今週の生理予報でした。
伊達さゆりの伊達にラジオやってません。
続いてはこちらのコーナーです。伊達にお仕事やってません。こちらは皆さんのお仕事やバイト、部活などの内容やルール、専門知識を募集して私がお仕事について学んでいくコーナーです。今週も、皆さんの、皆さん、なんだ、ごめんなさい、始めていきます。学んだ内容はですね、忘れないようにお仕事ノートにメモしていきたいと思いますので、早速ご紹介していきます。すごいね、面白いんですよこのお便り、たくさんありがとうございます皆さん。まずはですね、ハッピーネームゆいとさんからいただきました。ありがとうございます。セリンおばんです。おばんです。僕は歯医者で歯科助手としてアルバイトをしています。そこでちょっとした豆知識をお教えします。ありがとうございます。セリンは歯医者で治療を受けているときに、痛かったりしたら左手を上げて教えてくださいと言われたことはありませんか？ これ右手ではなく左手なのには理由があるんです。治療などをするとき、歯医者の先生は基本的に右側にいるので、手を上げた際にぶつかったりしないように左手を上げることになっているんです。他にも少し話はそれますが、虫歯の治療の際、小さい虫歯なら少し歯を削って詰めて治療は終わりなのですが、虫歯がかなり深くまで広がっていた場合、歯の神経を取らなければいけないことがあります。この歯の神経を取る治療がかなり痛いです。そうならないようにも歯医者には定期的に受診することをお勧めしますといただきました。ありがとうございます。痛い。もうでもこれ知らなかったです。なんかね、手を挙げてくださいってね、こう言ってくださることありますけど、確かに左手だなって思って、でもなんかなんでこれ左手なのかっていう理由もなんか知るあれもなくて、でもなんとなくですけど、なんかこう右手じゃない理由として、なんかこう 右利きの方がやっぱり多いから、右手だとこうなんていうんですか、力がこうちょっと強いイメージがあって、バッてこう強く上げて先生にこうなんか顔にバーンって顔面にぶつかっちゃうから、なんか左手なのかなーなんて思ってたんですけど、なるほどね、その歯医者さんの立ち位置的な問題でっていうのはちょっと知らなかったですね。ありがとうございます。ということでお一つ学びましたので、早速メモをしていきたいと思うのですけれども、そうですね、じゃあ書きますね。どうしようかな。じゃあじゃあ左手しか勝たんにします。はい、皆さん左手です。歯医者さんに行かれた場合とかね、行った方がいいですよね。私も行きます。左手しか勝たん、行きましょうね。だって痛くなくてもさ、歯医者さん行ったら虫歯になっちゃってたってことありますから、皆さん行きましょう。歯医者さんありがとうございますいやもうそうなんですよ、これ全く歯医者さんのことについて書いてないんで、この メモを見返した時にごめんなさい、何のことだったっけって絶対なります。だってめくって急に左手しか勝たんハートって書かれてますから全くわからないんですけれど、まあまあまあいいでしょう。それでは続きまして、ハッピーネーム魅惑のロキロキビームさんからいただきました。ありがとうございます。伊達さんこんばんは。こんばんは。僕は新聞記者として働いています。新聞には記事、写真、そして見出しが載っていますよね。その見出しについて、実は9文字以内に収まる努力がされているんです。人間は9文字以上の言葉は読まないと認識できないのですが、9文字以下であればパッと見で中身を理解できるのだそうです。お、すごい。僕も見出しを9文字以下にするためにたくさんの言葉を考えて苦労した記憶があります。いつか伊達さんを取材するのが夢の中の一つです。その時はよろしくお願いします。いただきました。ありがとうございます。待ってます嬉しい。超難しい9文字なんですか。確かに、でもね、新聞とかってめくってめくって興味がある話題でね、あ、これ興味あるかもって一瞬で判断して読む人がね、読み手さんは多いと思うから、うわ難しいね。私ね、インタビューとか、インタビュー、よくさ、文字で文章で書いて送ってくださいって言われることがあるんですけど、お仕事でね。で、例えばですけど、インタビューとか100文字から200文字とか、200文字から300文字以内でお願いしますって、こう文字数をね、指定されることがあるんですけど、そうなると、例えば、200文字以内、違う、200文字から300文字以内でって言われるときに299文字とかになるんですそうなの。なんかこれいいのか悪いのかわからないんですけど、なんかね、超ギリギリになるんです。たまにね、ぴったりになるときもあります。300文字ぴったりとかになるんです。短いのがねできないから、これちょっと私絶対向いてないなって、超難しそうで。あ、ちなみに伊達さゆりの伊達にラジオやってませんという文字は21文字。ダメだね、これもっと短くしないと。短くしよう。え、ちょっとダメだよ、だってパッと見この文章を見た時9文字以上ですから。やばい、どうする、どうする。ラジオやってねえとかにするもうラジオやってないことになるけどねえ、ね、じゃあということでメモしていきたいと思います。なんだろうね。でも9って文字は入れたいね。じゃあ行きます。9文字以上は読まねえぞ。これいいんじゃない。 ね、ちょっとこう焦るよね。こんなの急にメモに出てきたら、ごめんなさいってなるから、9文字以上は読まねえぞ、読まねえぞってちょっとこう口調を荒めにしときますね。はい、ということでありがとうございます。すごいね、いろんな発見がありますけれども、こんな感じで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。これね、毎回ね全部読ませてもらってるんですけど、全部ためになってすごい面白いんです。ありがとうございます。ということで時間が来たのでここまでです。引き続き皆さんのお仕事やバイト、部活などのルールや専門知識などなど、私にぜひぜひ教えてください。以上、伊達にお仕事やってませんでした。お送りしてきました伊達さゆりの伊達にラジオやってません。そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送伊達さゆりの伊達にラジオやってませんまでよろしくお願いします。メールの場合はすべて小文字で date@joqr.net まで送ってください。お便りを読まれた方の中から毎週1名様に番組ステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所、氏名、電話番号をお忘れなく。またこの番組はポッドキャストと A&G の公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜18時にアーカイブも配信されます。そして私、伊達さゆりからのお知らせです。私が渋谷カノン役として出演していますラブライブスーパースターリエラの情報に関しては、ラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。そして2月27日、28日に科学技術館サイエンスホールにて開催されますアポロペイプレゼンツリーディングライブホワイトスワンネクストに出演します。チケットなどなど詳しくはアポロペイ公式ホームページをご確認ください。そしてですね、2月23日公開のオムニバス映画ドラレコレーに出演しています。こちらもぜひね、皆さん足を運んでみてください。そして同じく2月23日から始まります女優プロジェクト写真展2に参加しております。こちらめっちゃかっこいいので発売中です。チケットぜひぜひチェックしてみてください。そしてですね、2024年始まりの伊達さゆりカレンダーが発売中です。こちらのね、お渡し会イベントも皆さんありがとうございました。ぜひぜひチェックもよろしくお願いします。それでは最後にステッカーをお送りするリスナーさんの発表です。今週当たった方は、じゃあ一番下にいらっしゃる方、下にいらっしゃる方って言い方ちょっと考えようよ。なんか嫌だよね、なんかランク付けしてるみたいですよね。嫌ですよ。違います、そういった意味じゃないですよ。ハッピーネーム魅惑のロキロキビームさんです。おめでとうございます。あれです、9文字以上の9文字以下で努力をされている方そうです、あのね、新聞記者として毎日頑張ってくださっている方です。はい、もう9文字以下は以下で皆さん今後生活していきましょうね。今週1週間、はい、9文字以上はそうだよね。だってパッと見でさ、まあ新聞をさ全部読まれる方はまだあれですけど、やっぱりあんまり新聞ね普段読まないなって方も、うわこの見出し面白いなっていうのを見ちゃうもんね。大事なんですよね。ということでステッカー楽しみにしていてください。ということで今回の放送をお送りしてきましたけれども、そうですね、もうちょいこのお仕事のコーナーのメモの取り方を大事にしたい。いや今はいいんですよ、だって今は左手しか勝たんって書いて、あの歯医者のことだなとか分かるんですけど、じゃあこれ3ヶ月後に振り返ってみてくださいよ。ごめん、何の左手ってなるからね。ありがとうございます。もうこれもね、これも学びです。ありがとうございます。はい、それではお別れのお時間です。この時間のお相手は伊達さゆりでした。またねー。